教えて岡本先生のコーナーということで
大丈夫ですか？
ということで、はい、岡本先生にですね、リスナーからですね、質問悩みをまあ受け付けまして、先生にま
あ
アドバイスしていただこうという
コーナー。そんなコーナーあるんですか？
そうなんですよ。そんなコーナーを作りましたんで、で今回はですね、まあ初回ということもありまして、僕の友達の悩みをちょっと解決していただきたいなと思ってですね、今日持ってきたんですが、友達から先日ちょっとこういった悩みを打ち明けられまして、春になって、やっぱりイライラすることが増えたっていうんですね。で、例えば夜中に、まあ子供たち、まあその、大声でこう、若者が大声喋ったりするのにイライラしたりとか、あとは電車で酔っ払った、やっぱ社会人見てちょっとイライラしたりとか、まあ家事を一切せずにこう、まあ横柄な態度な旦那さんにイライラしたりとか、まあそういったイライラが増えてくるのを、なんか解消する方法ってないですかって。
そうなん、辛抱したらいいね。
先生、そうなんですけど。
いや、あれな。
はい。
俺小さい時にな、死んだばあさんによう言われて。
はい。
腹が立つのも足らんからって言うねやと。
はい。
それは本人がな、そういう修養ができてないし、性格も足らんからそんなこと腹立つねやと。だいたい腹立つやつっていうのはそういうことやよって、よう言われてん。うん。で、それともう一つはな、川に石投げようと。で、深いとこやったらな、土分も茶分も言わんやろと。
はい。
浅いとこ石投げたらな、土分とか茶分とか言うやろと。
はい。
そんなもう顔見ててすぐこいつは怒ったな、こいつは喜んどんな、こいつ泣いとんなっていうような、浅はかな人間になるなって言われたんや。
ああ。
だからその、淵ってせやん。波も風も立たへん。深い深いとこ。はい、それは泥橋行ったらわかるわ。泥橋でな、もう、とにかく水面がな、ピシーッと穏やかになるとかね、そこが大体な、水深20メーターよ、って。
あ、そんな深いんです
か？浅いとこは、もう、ざわざわしとるやん。
はい。
だから人間もこないならなあかんなと思って、だから自然から学ぶっていうな、ことは大事やって、ようね、あるんですわ、神道はその自然を経典とするっていうのは書いたんね。
はい。
それから何のことか意味わからへん。うん。そやけどね、自然じっくり見てたらね、そんなこと、わかるね。わかるって、教えてくれはるね。だから、空見たら広いしな、
うん。
こんな大きな心の人にならないかんな、こんなしょうもないことで、ちまちましたことを思ってたらいかんなと、空見たら思うしね。
はい。
深いとこいたら、土分か茶分か言わんほど、心の深い人にならなあかんなと思うしね。
はい。
うん。
やっぱり奈良ではそういう、場所がたくさんあるんで、そういうとこに、まあ行ってみてというか自然に触れてみて、改めて自分を見返すっていうのはやっぱ一番ですかね。
うん。まあ奈良やのうてもどこでもあるけどね。
奈良見ましょう。奈良に行ってもらうようにお伝えしてきますんで。
なんかわけのわからん話ではあるな。
それより、大垣さんの悩みを聞いてる。
あ、君は悩みないんか？悩みありそうな
顔する。僕の悩みですか？
うん。
僕の悩みですか？
うん。
そうです。
CD売れへん。
いや、
はい、誰でも CD 売れへんらしい、
ね。CD は今売れないんですよ。
有名な歌手の人でも、みんなね、ネットで聞かはんのか？
ネットでもね、その売れてるっていうのは本当にごく一部で、やはり音楽聴くっていうのがもう今なくなってきてて、正直言うと、何でも定額制で、もう何でもフリーでってなってる時代で、価値がなくなってしまう。
まあ、そうやけど、音楽作らなあかんわな。あとシンガーソングライター言うてはったもんな。
そうですね。はい。
あれは自称ですか？
いや、一応表向きな。
やっぱり。
はい、そうです。
やっぱり、曲作ってください。
そうですね。
やっぱりそのな、こうちゃんの映像みたいにな。
はい。
聞いたら、こう、涙が出てくるとか。
はい。
それから、心が豊かになるとかいうようなやつを、大垣智也さんには作っていただきたいなと、切に思いますわな。
そうですね。
うん。
その心を、まあ、肝に銘じて、うん。頑張っていい曲作りたいと思います。
この人すぐ作ってくるもんね。
先生、その言い方がまだ違います。そう、曲を作るスピードは早いかなと思います。
はい、はい、はい。即興ソングみたいな感じですか？
即興ってはないね。一応練り込んではいるんですが。
即興詩人のやつか。
即興、それはそれで、それで
素晴らしい。即興ではないんですよ。即興ではなくて、練り込んで、ただ作るのにスピードは早いという。
引き出しが多いということですね。
そうです
か、ね。さだまさしさんは、まあ言うとはったね、人毎年曲作りしはるやん。
はい。
なんぼと出てくるのか思うけど、やっぱりクラシックね。やってたのがものすごい役に立ちました、言うてはったね。
まあそうですね。
それといい曲っていうのが本当に で残る曲っていうのも降ってくる言うてはったね、天から。
あ、その僕、
フランか。
いや、僕もたまにというか、降ってきたなっていう、うん、時もありますけど、はい。
ですから、はい、ね、降ってきたものを一回、この番組でもね、せっかくなんで、披露していただいて。
まあ、降るか湧くか、
そうですね。
聞かせてもらってね。
わかりました。うん、ちょっと頑張って振らすように、うん、
身の振り方を決めてもらいたいと思う、はいはい、
そうですね、うん、次のコーナーいきますか、
う
ん、
次行こうか、
ね、はい、岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
78.4 now.fm The Local Radio Station。
お弁当箱のコーナーということで、岡本先生が書かれています、神様が持たせてくれた弁当箱という、著書があるんですが、この本僕、よく読まさせていただいて、いつも励みにしてるんですけども、本当にもう心に残る、なんかこう生きていく中でもためになる言葉がたくさん掲載されていてですね、今回その中でも、まあ、一番最近自分の中で大切にしていることを紹介させていただいてもよろしいですか。ああ、
どうぞ。
はい、それではその言葉をちょっと読ませさせていただきます。人が見ていないところで積む徳は天が認めてくださいますという言葉なんですが、
ああ、はい、
まあ、先生がですねこの中で書かれているのっていうのは、その徳っていうものには陽徳と陰徳の2種類があると。
そうそうそうそう
ですね。で、陽徳はまあ人前で行う、まあ、徳ということで、
陽徳っていうのは人前でするからね、それもせえないかんね、せえないかんけれども、はい、それはこの世で報いられますね。あの人は立派な人やなとかね、
はい、
あの人は素晴らしい人やなって評価を受けるから、それはこの世で完結しますね、はい、ところが誰も見てないとこでね、いくらいいことしても誰も褒めてくださらないけれども、
はい、
それは目に見えない世界が見ておられる、
はい、
でこれは昔から死んでも持っていけるって言われてん、ね、
あ、
うん、で中国にね芝恩公家訓っていうのがあって、芝恩公っていう人が書いた家訓があってね、うん、子孫のためにどうしたろうか、で田んぼこうといたろうと、
はい、
そやけど耕しとらへんだら何にもならしませんな、うん、でそれやったらお金残しときましょうか、いやーこれ使ってしまったら何にもならしませんで、ほ、うん、たら絵本いっぱい買うて置いといてありましょうか、はい、読み寄らへんなら何にもならない、うん、ほんならどうしたらよろしいね、そら陰徳積んどいたらよろしいわ、これは天に貯金すんのと一緒やからっていうようなこと書いたもんがある、ね、
はい、
うん、天に貯金しますね、
は
うん、それは陽徳もしとかなかね、うん、まあそれ見て、うん、あせないかんなと思わはるからね、それはせないかんけど、はいはい、それよりもっと尊いのは人の見ていないとこでいいことしたことやっていうことですわ。
なんかその僕もおばあちゃんから、うん、こういつも神様見てるでって言われて、
うんうん、
なんか育てられたので、うんうん、なんかそれがなんかこういうことに、うん、あ、なんか昔のこのおばあちゃんとこの言葉が根付いてるっていうのはなんか今改めて先生の本読んで感じたところなんですが、
うんうん、まあこうちゃんもよ陰徳してるわね、もう誰も知らんとこでコツコツ積んだはるもあるやん。
いやー、どうでしょう、やっぱりね、うん、なかなか胸張ってね、え、形だけやっててもダメやし、そこにやっぱりね、え、なんか誰も見てへんけどこいいことやってる僕すごいやろうみたいに、なんか自分自身をこう好きになるためにの陰徳とはまた違うと思うし、
はい、
うん、なかなかそういう風にね、え、うん、素直にそういうことができるって意外と難しいですよね。
うん、難しいですよね。わざとらしいことするわけやないからね、はい、それは心底そう思ってやらないかんからね、
はい、
中川局長あんたそこで座ったはねんけどな、機嫌よ、どうや、あんた陰徳積んだはんのか。
いやー、陰徳自分で感じてるかどうかと言われるとよくわからないです。
まあせやけどこれも陰徳みたいなもんやわな、この FM
あ
ー、人さんのために放送したはんねんもんね、利益度外視してるもんこれ、
まあ、そういう意味ではそうなのかもしれないんですけど、うん、でもやっぱり自分自身もこう得るものもあるし楽しめるところもあるからやってるっていうところなのかもしれないです。ああ、
それは結構そんないつも心配そうな顔したはるさかいに大丈夫かやな思って、なんとか FM せないかんなと思って、
ありがとうございます、
うん、やっぱり責任を負ってはるからね、
うん、
あ、それが重圧でしょ。
それはそうですね。番組だけ やるとか楽しいことだけやるわけにはいかないので、うん、そういうところはあるかもしれないですね。
というこっちゃね。
なるほどね。
だから徳を積むといえばもう岡本先生が一番徳を積んでられるように。
そうそうそう。
だからもう、いや全然や、
岡本先生の前で、ね、偉そうに徳を積んでますなんて。
いやいやいやいや、
もう絶対嫌ですよね。
何も積んでも何かで崩してしまうさかいな。それの繰り返しですよ。徳も積ましてもらわないかんしとすんやけども、はい、どっかでやっぱり失敗ってあるからね、またそれでと、はい、積んだ徳を崩し、
はい、
また積んでっていう繰り返しですわな。
そうですね、うん。まあ、ということで、今回は、うん、その、見えないところで、まあ、徳を積んでいくという。うん、
それあんたもファンの人な、あの、よく言い張るやん。
はい。
うん。それからその人らがやっぱり喜んでくれてはるってことは、まあ、これも徳積むことやもんね。
そうですね。うん、はい。より積めるように頑張りたいなと思う言葉を。
ぜひお願いしますわ。
はい。
まあ、あんたに、あの、体制してもらうと困るんや。
そうですね。
うん。きついこと言うようやけど、
そうです
ね。これ愛の無知ですからね。
そうです。もうあの、はい、僕から言わせていただくと、
はい、
岡本先生ほど大垣智也のファンはいないと、
あ、
はい、心からそう思いますんで、あの大垣さんのファンの方は誤解しないようにお願いします。
このままあんたいじめてたら夜中どつかれるかわからない、めちゃ歩いてたら大垣智也ファンに。
それはないです。
だからこれはあの大垣智也を思ってね、
こうそうです、そうです、そうです、
なんとかこの人を盛り上げようと思って。
陽徳です。
陽徳、
はい、そうですね、
はい
はい、怪しいとことか言って言う。
そっちですか。ということで、岡本先生のお言葉を紹介させていただきました。
はいはい、ありがとうございました。
We are Nara.FM78.4
欲深き。人の心と降る雪は、積もるにつけて、道を忘るる。
これあの、ともやくん、道歌って言うてね。
はい。
あの、人の人生を左右するような、また、人が左へ行こうか右へ行こうかと思った時の基準になるという歌を、道歌と呼ぶんです。
はい。
で、その中で、これは高橋泥州っていう有名な方が読まれたっていうのは、最近わかったんです。その、長らくね。
はい。
読まれた方は分からなかったんですが、やっとここ一週間ほど前に分かったんです。
はあ。この歌にはどういう教訓が含まれているんですか？うん、
まあ、読んで分かると思うけどな。
はい。
はい、よくっていうのは、
はい。
再現ないわけや。
ああ。
そして、とうとう人間の行くべき道っていうか、その踏むべき道を、まるで雪が降って、来てその道が分からなくなったがごとく分からなくなってしまうと。だから欲っていうのは人生を狂わせるものだっていうのが、欲深き人の心と降る雪は積もるにつけて道を忘るるっていう素晴らしい道歌ですわ。
なるほど、
うん、
こういう道歌っていうのは結構数あるんですか？
うん、相当ある。それはあの分類すればね、もう万葉集の時代からそれに相当する歌っていうのはあんね。古今集にもそれに相当する歌があるんやけれども、
はい、
いかんせんね、読んだ方がわからない歌がほとんど
や。ああ、なるほど。
どこに書いてあってどうやっていうのを探すのが至難の技でね、
うんうん
で。そういうことでいくと、そのことわざもそうやわな。この人生を左右するような素晴らしい名言やけど、
はい、
誰が言うたかわからへん、
うん。
だから案外ね、正しいものっていうのは出典ってわからへんねな。
あ、そうなんですね。うん、でもこういう、こ言葉のこう綺麗な文章なんですね、
うんうん。あの、覚えやすいようになってるわな。だから、この歌でも一首覚えとけば、何かあった時にふっとこう頭をよぎる、
はいはい、
という良さがあるわけですわ。
なるほど。
うん、
じゃあ、この道歌をまた、これからもまた来月も教えていただけるということで、楽しみにしております。
はい。
はい。ありがとうございます。さてですね、もう、エンディングなんですが、この、まあ、番組はですね、Nara.fm を、まあ、応援していこうということで、始まった番組でありまして、またですね、まあ、タイトル通り、奈良の奥の奥ということで、よりですね、奈良のことを深く知って、まあ、僕自身もそうですけども、改めて、その、 今目の前にあるものがなぜそれ存在するか、生活の中でなぜそういう形になっているかってことを自分自身が知って、やはり生活の自分のためになる、一部として、まあ、生かしていける、そんな、番組になればいいなという心から思っています。で、その中でですね、やはりまあ、今回はその CM というものを全く入れずにお届けいたしました。というのは、まあ、岡本先生、そして保山光一さんの、まあ、こういった思いがありまして、ただやっぱりこれをまあ続けていくためには、皆様の応援が必要になってきます。そのためにですね、よければ、この番組をぜひ、またこれからも継続して応援したいと思ってくださる方がいらっしゃればですね、ぜひ、ナラトット FM までご連絡いただきまして、スポンサーという形で応援いただければと、心から思っております。ぜひよろしくお願いいたします。それとですね、まあ、今回のコーナーの中で、岡本先生に質問させていただく、悩み相談というコーナーを今回設けさせていただきました。ということで、先生また、皆様から募集してもよろしいですか？
まあ、あんまりお役に立たんかもしれんけどね、わかることは、役に立つことは言わせていただきたいと思います。
はい。ということで、皆様何か、岡本先生に聞きたいこと、そして悩みなどございましたら、ぜひ番組まで、このナラトット FM までご連絡お待ちしております。
局長がだいぶ悩みあるみたいだな。
まあ、それはまたおいおい、毎月重ねながら、癒していければなという。
なんでここの人こんな心配そうな顔して座ったのか思うわな。
またいじられますね、局長ね。はい。ということですね。
いじられるな、君。
そうですね。最終的にはなんかぐーっと回って
くる。愛のうちは言うてるやろ
うな、もう。そうですね。はい。僕自身もより成長しながら。
ますますたくましくなって。
そうそう。はい。奥さんも機嫌をしてはんのか？
あ、なんとか、はい。まあ、頑張って、いい音楽も作って、番組の中でも、
音楽もっと、音楽を作ってくれ
た。そうですね。いずれこの番組の中でお届けできるように頑張りたいなと思っておりますので、うん、そちらの方もぜひ楽しみにしていただきたいなと。
来月は君の音楽を聴けるんでしょ？
持ってきます。
はい。
はい。
なんかもう既存曲じゃなくて、
はい。
この番組でしか聴けないみたいな音源が、
あ、そうですね。
ぜひ。
テーマになるようなやつね。
そうです、
うん。そうですね。なんかもうプレッシャーでしか感じないですが。
そうなんよ。
はい。まあ、奈良の風景で歌っている音源とかもいくつかありますんで、まあ、そういった、こういった番組に、まあ、ふさわしい音源を持ってきたいと思ってます
ね。奥の奥ですからね。
奥。はい、そうですね。
お大松5日間じゃなくて。
そうですね。
営業部作ってもできるよ。
そうですね。
なんか今昼んだな。
いや、昼寝ないです。昼寝ないです。はい。作って持ってきます。
もう楽しみにしてますから。
わかりました、うん。
人を幸せにする音楽ね。
そうですね。
ぜひ大垣君に作ってほしいな。
はい。わかりました。はい、頑張って作りたいと思います。ということで、保山さん、これ、はい、この番組、またいろんな展開がありそうですね。
そうですね。とにかく、まあ、一番は応援するということ。
はい。
全力応援番組ですから、
はい、
僕たちができることで、奈良 .fm を応援したいと、うん、で、まあ、全力応援ということで奈良 .fm だけじゃなくて奈良で頑張ってられる方も含めて、
はい、
大垣さんも含めて、
はい、
まあね、本当に応援というかおこがましいですけど、もっと盛り上がればなという気持ちは本当に、うん、いっぱいです。
なんかこう歴史だけではなくて、なんか本当に人にこう、まあ、ピックアップするというか、焦点を当てたような、なんかご紹介もできたらいいですね。
うん、そうですね。頑張っておられる方なんか、ご紹介できたらね、ありがたいですな。
で、まあ、私事でなったんですけど、うん、岡本先生の話を聞いて学ぶと、やっぱり奈良を見る目が変わったというか、まあ僕はカメラマンなんで、岡本先生から学んだことによって、やっぱり撮る絵が変わりました。
ああ、そうですか。
この番組のタイトル通り、奥の奥が少し見えたような気がして、はいはい、やっぱり撮る絵も自分で変わってるっていうのも、本当実感してるんで、
はい、
このね、番組聞いてられる方も、きっとこの番組を聞いた後、
うんうんうんうん、
まあ今回はお水取りでしたけど、
はい、
奈良を見る目が、心が変わることを願っています。
そうですね。まあ、僕自身、本当にこう、まあ、お水取りに関しても、まあ、正直、先ほども話したんですけど、まあ、知らないってことがやっぱり きっかけがない、まあ、学ぶきっかけがないっていうのがやはりあったと思うので、まあ、僕ら世代の人間よりももっと下の人間の方々にもですね、ぜひこの番組は、ぜひ聞いていただいてですね、より奈良県のことを深く知っていただきたいなと。
それとね、
はい、
この保山さんがね、
はい、
その映像を撮ってきた中で、ね、この人むちゃくちゃいいこと言うね。その世界の中で体験したことがあって、この話をね、私はぜひ記録に留めたいな思ってね、
はいはい、
そんな話を聞かせてほしいな思うんですわ、
はい、
3時のバカッパレの話だとかね、すごい話がいっぱいある、ね、
話長なるんで、
はい、
まあ次回の
収まりきらないですか、
これからずっと聞かせてほしいな思ってます、
ね、そうですね、
うんうん、
まあ前のその天理の時でも、まあ長なったっていうのもやっぱり見ていただいてるお客さんからもう見たいっていう、これ以上聞きたいっていう空気になったので、
あ、皆さん短く感じた、短く
言うたはったね、あんだけ伸びたのに短かったいうこと
あれですよ、うん、その講座自体で、うん、おそらく、1回目ダントツ長かったんじゃないかなと。
長かったですね。
はい。と思います
ね。それでもまだ足らんかったもんね。
そうですね。
うん。
まあそういったこともあって、この番組に、まあなったってこともあるので、うん、まあより、まあお二人のお言葉、をですね、多くの方に伝えて、また多くの方からもいろんな意見を聞きながら、うん、いろんな、まあ、ことを参考にしながら、皆様と共になんかこう番組作っていけたらいいなと。
そうやね。はい、で、こう心配そうな顔して座ってる局長からもいろいろお話聞いてね、どうしていったらいいのかっていうのをみんなで考えんと、
そうですね。
どこに活路があるか分かりませんからね。
そうですね。まあ、ラジオっていうものは改めて、うん、その大切な、メディアであって、うん、地域に根付いたものであるっていうの
は。ええもんやもんね、ラジオってね。
そうですね。本当に災害だけではなくて、本当に地域に根付いてるっていうことを大切にしながら番組をお届けしたいと思います。
はい。
ということで、岡本先生、保山浩一さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月お会いしましょう。
はい。